マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第276回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第276回目、これ緊急配信ということで、おそらくね、275回目を聞いて翌日もしくは2つ連続してダウンロードされてるんじゃないかなと思うんですが、今回ですねちょっと特別、臨時配信ということで1月31日に行います MVP コミュニティキャンプ2015についてご案内したいと思っております。この MVP コミュニティキャンプというのはですね、日本のマイクロソフト MVP が中心となってですね、技術やコミュニティのメンバー含めまして、これ全部で70個ぐらいのですね最先端技術というふうにマイクロソフト言ってるんですが、そこら辺のね、勉強会ということで、技術や製品のお話を、ね、させていただくという勉強会を開催します。これ全国でですね、8カ所で開催しまして、でちょっと今回お話をさせていただくのが全箇所ね私もお話ししたいんですが、今回お話しさせていただくのは東京会場というところで、日本マイクロソフト品川本社で行う、東京の会場のご案内をさせていただきたいと思っております。でこの日はですね、当日私もスタッフとして参加させていただきます。本当はねこう登壇者として出るとちょっと良かったのかなと思ってるんですが、当日ねスタッフとして、頑張らせていただきます。日時がですね2015年1月31日土曜日1時から17時50分までなります。で受付開始は12時からということになっています。で場所は日本マイクロソフト品川本社セミナールームで行います。マイクロソフトのセミナールーム全部で4つ、使いまして行います。ですからねこれ1時から7時50分まであるんですが、これ4つの部屋で行いますので20個ですね、東京会場だけで20セッションあります。でどれかこうお好きなところですね、聞いていただければなと思うんですが、でそれがあると、ハッピーアーということで懇親会になりますので、そちらも含めてねこう来てこう交流深めていただければなと思っております。で今4つの部屋に分かれていると言いましたけど、こう実例を含めたお話、あとはアーキテクチャ開発についてのお話、あとはインフラとかシステム系のお話、そしてクライアント、あとオフィス365についてのお話ということで、この4つのテーマに分かれて各部屋分かれております。で簡単にお話をさせていただきますと、実例というところではこれ皆さん結構ね MVP の方が登壇者、ほとんど登壇者なんですが、瀬尾さんという方がですね改めてライトスイッチでウェブ開発&オフィス365開発というお話をいただきます。あとは山田さんという方が、これ事業継続のための IT 運用ということで中小製造業の場合ということで、かなりこう実例を含めたお話があるんじゃないかなと思っています。あと谷口さんという方ね、パース思考でクラウドデザインパターンを実装その本音と建前と、かなりなんかリアルなお話になりそうなんですがお話いただきます。あと藤倉さん、ドットネットで構築するエンタープライズ向け名刺管理サービスの紹介ということと、あとは Windows 女子部、教育現場から開発現場までさまざまな角度から見た ICT についてと、これ予定した内容なんですが、予定されています。これ Windows 女子部というのはですね、女性だけのこう Windows の勉強会でありまして、結構ねこう活発にやられてるんで、かなりこういうお話が聞けるんじゃないかなと思ってます。これ以上が、実例的の内容でして、次が、開発系の話、これセミナールーム C で行います。ちなみに私このセミナールーム C の、司会進行を担当させていただいております。まず最初がですね、増田智明さん、ドットネットラボでも大変お世話になります。増田さんがですね、ザマリン iOS Android とネットデューをラズベリーパイで作るロボットアームアプリというところで、これiOS とか Android、 あとはこれラズベリーパイっていう IoT デバイス使ってですねロボットアームを作る、動かすというのを、多分ねきっとロボット持ってきますよこれ増田さん、このためにいろいろ買い込んでるみたいでして、あと昨日のドットネットの勉強会もねこの準備があるからって来なかったくらいでして、なんかすごく面白いセッションになるんじゃないかなと思ってます。そして次が、 初音さんのですね、使ってこそのテクノロジー、クロスプラットフォーム AD 検索の機能ということで、あの AD ありますね、そこらの検索をするアプリケーション、そこのお話をいただけると思います。結構情報をね、こうワムに集めてですね、システム構築されてましたんで、あの初音さんってあのコミケのアンケートの、ね、あのサーフィスのタブレットの学生アプリとかも作られていますので、非常にあのお話もですね、引き込まれるような話ですね、ぜひこう聞いていただけるといいんじゃないかなと思ってます。そして、村地さんによりますブラウザーとセキュリティ、安全なウェブのためにということで、村地さんあのインターネットエクスプローの MVP の方で、これのねブラウザーのお話すごくソフトな、語り口でいろいろ詳しくね、丁寧に説明していただけますので、ぜひ聞いていただければと思ってます。そして、高尾さんによります MVVM in Universal Apps ということで、これはあの、まあ、今日ねちょうど、まあ、前回お話ししました、まあ、Windows ストアアプリとか、あと Windows Phone でも使えるアプリケーションの開発手法ですね、 MVVM、ここら辺のお話をねお話しいただきます。あの高尾さんは、ドットネットラボの、一緒にいらしてもらってますスタッフの一人で、まあ、あの非常にこうベテランのエンジニアの味が出て、貴重なお話が、ね、いただけるんじゃないかなと思ってます。そして尾上さんによりますソフトウェアアーキテクチャとはということで、まあ、尾上さんね開発 の、 あの MVP の方で、もう本当にベテランのプログラマーじゃないかなと思ってます。貴重なお話が聞けると思います。ぜひこの開発のシリーズはですね、なかなかこう興味のある話だかなと思いますので、来ていただければなと思っています。そして、セミナルームデーで行いますインフラ系のお話、まずですね、最初から那須さんによります中小企業向け Windows サーバー OS の底力クラウドと融合ということで、那須さんは大変お世話になっています。ちょっと聞いてるかもしれませんけども、もともとはですね Windows ホームサーバーの MVP の方で、今はスモールビジネスサーバーじゃない、今エッセンシャルズですね、 Windows サーバーエッセンシャルズの方面の MVP の方で、ここら辺のですねお話もいただけると思います。この前の秋田の勉強会でですね、パワーシェルについて、ね、お話いただきましたので、ぜひこうインフラ系の実践的なお話とかね、興味のある方はですね聞いていただけるとねいいと思います。それと次、村島さんのですね、Windows サーバーテクニカルプレビュー Hyper-V の新機能ということで、 Windows サーバーテクニカルプレビュー、これ Windows サーバーてか Windows 10のサーバー版になります。これにですね、Hyper-V という仮想環境、こちらが実装もちろんされてますんで、これの新しい機能についてお話しいただけるということで、私もね今 Hyper-V 仕事でも個人的にもですね、非常に注目というか凝っていまして、家でも会社でも仮想マシン作りまくってるんですけども、こちらのお話がいただけるということで、実は私このセミナルーム違う担当なんで聞くことできないんですけど、この村島さんの話すごく聞きたいんですよね。まあね、興味のある方は、ね、ぜひ聞いていただけるいただければなと思います。やっぱりこう仮想とクラウド、これからこれですからね、よろしいんじゃないかと思います。次がね、後藤さんによりますハイパー V 仮想スイッチの Tips to 2B というところで、ハイパー V の仮想スイッチについて、ネットワークのところですね、ここの話もいただけるっていうところで、まあ、私もこれ聞きたいですね。とにかくハイパー V が私の今トレンドなんで、すごく聞きたいなと思ってます。次はね、長谷川さんによりますインフラアーキテクチャ実践というお話をいただきます。そして、佐田さんによります記憶域スペースと Windows サーバー VNEXT でのストレージ関連機能の強化ポイントというところで、佐田さんはもともとは Windows ホームサーバーの MVP の方で、今こちらファイルシステム関係の、ね、MVP の方で、非常にお世話になっております。ホームサーバーの MVP の方、皆様は本当に仲良くさせてもらいまして、Windows サーバー VNEXT って言いましたけど、これは先ほど村島さんのところで出ました Windows 10用版のベースの Windows サーバーの、まあ、言い方の一つですね。で、ここの記憶域スペースって私の大好きな複数のハードディスクを一つのハードディスクに見せる技術、ここら辺の、ね、ストレージ関連機能の強化ポイントということで、また新しいお話が聞けるということで、ちょっとこのインフラのセミナルームでのお話はどれも聞きたいんですよね。いやね、これ悩むんですよね。時間が一緒で違う場所でやっと両方聞きたいんだけど聞けない、どうしたらいいんだっていうね、毎回毎回悩むところなんですが、興味のある方はですね、ぜひ聞いていただければなと思ってます。 そして最後、クライアントとオフィス365のセッションというところで、太田さんによりますオフィス365との付き合い方を考えるということをお話しいただきます。次、林智久さんによりますカスタマイズした規定のローカルプロファイルを展開するという話で、林智久さん、先週のですね秋田の勉強会を主催された方の一人です。ちょっと実は昨日ドットントロボの、ね、勉強会に来ていただきまして、ちょっとお話をさせていただいたんですが、このカスタマイズ、そのローカルプロファイルの展開っていうのは、例えば複数のパソコンをたくさんインストールしなきゃいけないっていう時の展開の仕方とかですね、この話はちょっと私も聞いたんで、その内容のブラッシュアップじゃないかなと思うんですが、あ、なるほどと思うところがあるんで、パソコンのセットアップとか結構やられる方とか、そういったところにね、興味のある方、効率的に行いたいという方はですね、ぜひこの話聞いていただけると、ね、いいんじゃないかなと思っております。あと渡辺さんによりますオフィス365とオンプレミス製品の共存使い分けというところで、確かにね、このオンプレミス、クラウドと対対になっている言葉なんですけど、これどう切り分けていけばいいのかなっていうのは、ちょっと私もいろいろ考えたところがありまして、これも聞きたいですね。どれも聞きたいので困っちゃうんですが、そんな話をいただけます。あと前田さんによりますエンタープライズソーシャルによる新しい働き方ということ、これどういう話がいただけるんですかね。ちょっとなんかタイトル聞くと非常に聞いてみたいなと思うんですが、最後ですね、木大さんによりますシャドウ IT からオフィス365ということで、木大さんはですねオフィス365の MVP の方で、よくねドットントラボ勉強会にもですね圧力団体として来ていただいているということもありますし、Facebook でも、ね、非常にお世話になっております。オフィス365の、ね、MVP の方なので、ね、結構、こういう話が聞けるんじゃないかなと思っています。そんなところで全部で20セッション東京会場ありますので、興味のある方はですねぜひ聞いてください。各部屋に分かれてますけど、最初の部屋入ったからずっと部屋で聞いてるわけじゃなくて、その時間時間でですね好きに移動して聞いていただいて構いませんので、ぜひね来ていただければなと思っています。お申し込みはですねマイクロソフトのイベントのページ飛んでいただきますと MVP コミュニティキャンプ2015というのが出てきますね。そこからですね登録していただければと思っています。もしくはMVP コムキャンプ2015って検索していただくとまず出てきますので、そこからですねイベント登録してですね参加していただければなと思っています。またこれ番組のですね方からこの MVP コミュニティキャンプのリンクを貼らさせていただきたいと思いますので、iPhone、iPod Touch というかお気の方はですね、ポッドキャストアプリの私のアートワークと画面をクリックタップしていただきますとリンクの画面出てきますので、そちらの方から、リンク見ていただければなと思っています。普段ちょっとマイクロソフトの中入ってみたい方、セミナールームとかで31回なんですけど、興味ある方はですね、聞いてみていただければなと思います。これだけの講義内容が1箇所に集まるってなかなかないんですよね。我々ドットネットラボもやりますけども、やっぱり同時にどれにしようかっていうよりは一日これですっていう感じなんですけど、こう選べる、来た人がこう選べるっていうところですね、すごくやっぱりこの MVP コミュニティキャンプならではじゃないかなと思ってます。なんか喋ってて、やっぱこの村島さんのハイパーフィーの話聞きたいな私、そんなところでですね、興味のある方ぜひぜひね、お申し込みいただければなと思っています。で最初に言いましたけど、この後ねハッピーアワーということでちょっと懇親会もありますので、実際登壇された方だとか、あと参加者同士の方だとかがですね、くっとお話をして交流深めていただければと思ってます。多分ここでライトニングトークとかあるのかな、なんかそういえば私に なんかやらなきゃいけないのかな、なんかライトニングトークじゃなくてですね、なんかスタッフになんかいろいろと予定があったみたいですけども、ぜひ、来ていただければなと思ってます。本当にお勧めしたいイベントですので、ぜひよろしくお願いします。それとですね、今これ東京会場のお話だけさせていただいたんですが、東京大阪名古屋あとは北陸、全部会場はですね8カ所って言いましたけど、まず全部のお話させていただきますと、札幌会場、あと東北会場、これ仙台ですかね、東京会場と、あと名古屋会場、 北陸会場、大阪会場、広島会場、福岡会場というところで、全部で8カ所、これいろいろコミュニティがあって、まあ、その中にね、我々ドットネットロボもね、これコミュニティに名前連ねてるんですが、ぜひね、参加していただければなと思っています。まあ、確かにこれ結構、ね、全国8都市やってますけど、あの8都市で、ね、やってますけども、まあ、この前ね、秋田の勉強会のようにですね、こういろんなところに行って我々もこう開催していきたいなと思ってますし、逆にここでやってくださいっていうお話があればですね、こう企画してみんなで行きたいなというふうに思ってます。まあ、この前 の秋田の勉強会はポッドキャストのリスナーさんが結構、何で知りましたって、なんかポッドキャストで知りましたっていう方が結構おられたみたいでね、本当にどうもありがとうございます。そんな形でですね、こう皆さんどんどん参加していっていただければね、いいと思ってますんで、ぜひまず1月31日土曜日のですね、 MVP コミュニティキャンプ、ぜひ参加していただければと思っております。よろしくお願いします。はい、そういうことでエンディングなんですが、まあ、とにかくぜひよろしくお願いします。今スタッフあと最後の1週間というところで担当誰がするとかね、結構ドタバタ相変わらずやっていますけども、ぜひね、本当に初めなんかこの話どういう内容だろうなと思っても、実際聞いてみるとそこから興味があっていろんな話に広がってたりとかですね、ありますんでね、実際こう来たら全ての時間ちょっと最後までいてみてですね、こういった最新技術っていうのをね、ちょっと体感していただければね、いいんじゃないかなと思っています。はい、そういうことで MVP コミュニティキャンプ2015、ぜひ参加